はい、今週も始まりました、浮いてるラジオ。お相手は林環奈と
鈴木春代です。
今日のゲストはユニバーサルヘルパーで今ちょっとお休み中の五十嵐潤さんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今日のおやつを紹介します。コートクールのエビスクランチ、チョコクランチですね、はい、うん、じゃあちょっとお味見をしてみますかね。
いただきます。
ちょっとびっくりした、うん、こんな重いかと。
密度が、
ね、密度がしっかりしてて、うん、チョコレートも美味しい。
お
美味しい。
ちょっとプラリネっぽいチョコだね。
なんかナッツが入ってる
ね、ヘーゼルナッツが入ってる感じが、ね、ところで純ちゃん、
はい、
ユニバーサルヘルパーって、まあ、自分で作った肩書きでしょ。
そうですね、う
ん、でなんとなく世界でヘルパーをやってるイメージがあるんだけど、うん、具体的にはどんな感じでやってるの？
具体的、まあ、要請があれば行くって感じなんですけど、うんうん、まあ、昔よく思い返せば20代の頃に何かストローベールを作るっていうプロジェクトがございまして、
はい、
その時に友達から電話がかかってきて、うん、あちょっと来てみたいな。
ストローベールってね、
あの、うん、分からないわ。
藁を圧縮したブロックみたいなので作る工法で、うん、それが壁になって、うん、
お家を作れるの？
それで。そうです、お家を作ったんです。
壁の芯になってその周りにまあ壁材みたいなの塗るんだけど、うん、その藁を圧縮したものがブロックみたいになってるんだよね、
う
ん、
へえ、まあ、レンガのように、
うん、はあ、それは軽いとかいろんなディフェンスが
重いです。
あ、重いんだあれ。
結構重いんだ。
まあ素材によってだけど、藁の時もあるし、うん、あのアルアルパとかヘイとかいろんな、
はいはいはい、
なんか草の種類によってもその密度が
全然違う。アルファでもやるんだ。
そう、なんかいろんなのございます。
食べれるってことですか？
もちろんその牛くんとかが食べちゃうやつ、
うん、あれ断熱性もあるんだよね、うん、じゃあ
通気性もあるし。
あ、そうなの。
そうそう、
じゃあ3匹の小豚もさなんか草で作ってなかったっけ？
使ってたね、わらぶきの家で。
そう、
でもその上にコーティングみたいにするんだよね。
まあ土で、
土で、
うん、まあ、日本のあの土壁みたいな感じで、うん、荒壁と中壁とあの仕上げと、
それが20代の頃。
そうだ、20代で本当にもう20代21とか20歳ぐらい
ですから。そんな早い時にどこでやったの？その
アリゾナでございます。
あ、やっぱりやってきたか。
そうそう、
日本に入ってきた。私もストロベリーのことを知ったのもせいぜい10年ぐらい前だから、うんうん、日本に入ってきたのもだいぶ後だよね。
そうそうそう、その前になんだかよくわからないまま、
うんうん、
あ、聞いて OK みたいな
ちなみにその時に日本にいてアリゾナから呼ばれていたの。
そうそうそうそう。
はあ、
うん、
じゃあヘルパーっていうのは、
うん、
助けることは何でもヘルプをするってこと？
何でもやる。
え、まあ、実際本当の介護というかさ、ヘルパーの資格も持ってるじゃない、う
ん、もちろんそれも
やる。それだけじゃなくて、もう頼まれたら何でも手伝うってことだ、うん、おお。
でもさ、それ第一弾にしてはさ、うん、随分距離も離れてるし、やることも大きいような気がするんだけど。
純ちゃん高校アメリカの、
そうそう、10ヶ月留学してて、
その関係の友達
が、その時の、1ヶ月間だけなんかこう日本人あんまり英語喋れないから、うん、研修の期間があって、うん、そこで出会った先生が、そういうこう第三世界の人とか貧しい人とかに向けて、うん、そういう家の作り方を教えたり、はいはいはい、そういうのをやってる人 でたまたまで彼女がワークショップやるというから、まあ、日本人よく働くしみたいな。
でも全員の日本人に声かけたわけないじゃないですか、先生。やっぱり選ばれたわけでしょ。
選ばれた暇人かって。
いやいやいや
いやいや、いやこの人はやってくれるっていう。
あと絶対来るって思われたんだ
ろう。もう意味わかんなかったけど、ストローベールもなんだかわかんないけど、うん、まあ行きますってことで、
なるほど、
チケットを買って、うん、でなんだかよくわかんないけど行ってやら、うん、まあ、コミュニティみたいなとこで、うん、もうわけわかんない、いろんな人が一緒に生活してるみたいな。そこでゲイの人とかで出会って、うん、
ちなみにギャラとかあったの？
ギャラないです。まあ
旅費も
旅費は自分で持って、うん、その
住んでる
滞在費は全部ただ、うん、ご飯とかも、
うんうんうん、
ただ、
うん、
で他の人はお金払ってきてるから。
あ、なるほどね。
そうか、そうか、ワークショップに。
あ、そうそうそうそう、そういうことか。
そう、
うん、枕と食事代は枕代とね、あるけど、
そう、
足代は自己自分でっていう。
でビザの期間3ヶ月ね、あるから、そのいっぱい、
3ヶ月ね、いっぱい。
ちなみに何日間ぐらいで一件できるの？
いや、それはもっと早くできる予定だったんですけど、うん、みんながどんどんレイジーになっていって、うん、あれみたいな。だんだん人数が少なくなっていって、
ああ、そうなんだ、
あれ私しかいないぞみたいな時とか。なんかこう予定はあったけど全然予定通りにいかないのが、まあ、
ちなみに最初の予定では何ヶ月でできる予定だと思う？
それも3ヶ月以内でできる。
でもそのビザが終わる頃ではまた終わってなかった。
終わってなかった。
あ、なるほどね。
そう、残念ながら。
え、じゃあその後のヘルパーとか、うんうん、でもその時点ではまだユニバーサルヘルパーって言ってない、言ってないでしょ、自分
は。関係なく言ってました。
第一弾っていう。
第一弾かな
と思う。でも今考えるとあれが一弾かな、うん、っていうことなんだ。ね、
どういう一日の流れになるわけ？
あ、そちらで？
うん。
ワークショップが3個ぐらいあって、うん、ワークショップある時は参加者と一緒に勉強とか、うんうん、いろいろも実践とかするんだけど、うん、何もない時はほんまに何もないからチャリ借りて、うん、街に出て、
う
ん、なんか怪しい喫茶店とかに行ったり
あ、そういう楽しい時間もあって、そうそうそうそう、
ワークショップやってない時は作業が進まないってこと？
そうそう、
あー、そうそうそう、だから立たないんだ。
そう
その間も進めりゃいいじゃんってさ、
そう
なのがやっぱりちょっと私の日本人的な考え方
で、やっぱりお金払ってきてるから、うん、そのほらルーフィングワークショップだったら屋根のことを学びたいっていう人が、うん、もう勝手に進めてたら怒られちゃうで
しょ。そっかそっか、それ学べないわけだから。
そうそうそう、それは、
あ、なるほど、ね、
そうそうそう、こっちとしては終わらせたいけど、うん、いろんなことがねやっぱりあるから、
へ
で、その前からいろんなとこに行くのは好きだった？
うん、いろんなとこに、まあ、子供のとこからどっかに消えちゃったりしたことはありましたけど
消える？
それでみんなで捜索願いじゃない、警察まではいってないけど、ね、
けど
あれでしょ、でもずっとあそこでしょ、うんうん、あの、いやいやいや、杉並区でしょ、違う、
うん、武蔵野市にもいましたよ。
じゃあまだ野山がいっぱいあるとこだったんだ。
野山ない、あんまり。
じゃあどこに消えるわけ？
いや、田舎にいつも帰ってたから、田舎で何ヶ月かよく行ってたから、夏休みとかね、
おじいちゃんおばあちゃん
とか、そうそうそう、そういうとこでどっか行っちゃったり、
山の中とかも
勝手に
ひたすら田んぼ道歩いてるとか、
そうそうそう、あ、冒険探検みたいな感じで、で、いとことか連れ回してる
探検？
探検してましたね、なんかね、
そっか、
知らないとこに行くっていうのがやっぱり好きなのかもしれない。
へ
それが怖くないというかね。
そうよね、普通怖いよね、うん、夜になったら帰ってくるじゃない、暗くなったら怖くなって、
うん、まあ、どこまで行けんだろうみたいに言って、それは暗くなってきたみたいな感じで、うん、
暗くなってからも引き返さない？
いやいや、引き返すけど、
それ引き返すの、
うん、もちろんもちろん、うん、引き返します。それ
じゃあ捜索願い一歩手前ぐらいのところで、そうそう、
あれどこ行ったんだ、銃はみたいな感じでみんなが探すみたいな、そんなの好きだったね。
で、子供の時はまあ、うん、徒歩で行ける範囲だったのが、うん、大人になったら飛行機で行く範囲にな
る、飛行機で行く範囲になったとか、そうね、
そうだね、より早く、より遠くへ。
だってこの1年でも、うん、いろんなとこ行ってたよね。
いやいや、和歌山にいたよ。
ずっと和歌山？
広島にも行きました。広島で、
タイとか台湾行ってたのはにも、
もうちょっと前かな。
もうちょっと前か。
でもその年かもしれない、もしかしたら。もうどんどん忘れてるけど、
だからもう純ちゃんがどこにいるか分かんない。
そうなんだよ、連絡がね、
あちこちで、
ね、
う
ん、
気がつくと違うところ
に、まあ、去年はだいぶ和歌山にいました。だいぶいました。
で、他にあのユニバーサルヘルパーやったのってどういうの、う
ん、まあ、その後もまた行ったんだけど、
うん、
その時は、まあ、あのニューメキシコ州に行って、えらい標高が高いところの、うんうんうん、なんかコミュニティにいきなり そこに来てくれて、同じ人から言われて、はいはいみたいな、
はいはい行きましょうと。
そうそうそう
そう、その時にネイティブアメリカの人とかとのつながりもできたわけ？
いや、
それはまたなの？
全然。でもネイティブアメリカンがここ聖地とした山だったの、うん、そこは、
うん、聖地はなんていうとこ？
聖地はサンクリストバルとか、そこが、まあ、山自体が聖地で、
うんうんうん、
そこがまあインディアンの持ち物だったけど、なんかその、うん、ラムダスっていう人がなんか来たみたいで、よくわかんないけど、
うんうん、
その人がもうコミュニティにして、宗教も人種も問わず、うん、誰でも来ていいっていうコミュニティにして、
いけいことしてる文化の元は奪ったの？
奪ったんじゃないかね、うん、奪ったのか、まあ、
元はインディアン
の宗教のものだからって言ったら、使ってなかったのかもしれないね、その居住地としては使ってなかった、
なるほど、
山としてはその聖なる山だったけど、住むところではなかったのかもしれない。
でもなんか聖なる山とかだと住んじゃいけないって感覚が私たちにはあるよね、その、
そうだね、
そういうとこには住んじゃいけないっていう感覚があるけど、
そうそうそう、それはまたちょっと違う、
違うんだね。へ
そこでは純ちゃんは何を、
そこでもまたあの
何を
ストロベールでございます。
あ、そこでもやって
る、まあ、全然違う形の、
うん、
へ、
うん、じゃあ今日本でストロベールのビルダーになろうと思ったらなれる？
いや まあそんな時期もありましたけど、
まあ
別にいいかなみたいな。なんか日本にやっぱ合わないかなと思って。
湿気多いからね。
いろんなの見てきたけど、だいたい腐ってるのとか。
日本湿気多いから。
そうよね。かびちゃったりとか。
ああいうカラッとしたとこじゃない
とダメなんだね。カラッとしてやっぱこうなんつう地面からちゃんと上げて作って、で人が住んで火を伝えたりなんなりしないと。
なるほど。暮らしていないと。
そう暮らしてないとこ日本でもやったことあるけど。やっぱ別荘とかだとダメだ
ね。あ、そうか、あのいないシーズンになると腐っちゃうってことか。
なんかそんなんだったらやっぱもったいないし、まあコンセプトはいいけど、すごいやっぱり作ってる人も気持ちいいし、
あと環境負荷は低いよね。
そう、
あの土に還るから。
そう。そうなんだよ。それは良かったけどね。
ちらっとちょっとその旅つながりで、結構さバイクで一周とかした時もある。
バイクで、そうですね。あの昔彼がいた時に、
それは日本、
日本をほとんどの州行きました。
州って言ってるところが
ちょっと感覚が明らかになったけど、
おかしい。
へえ、それは寝泊まりはどうしてたの？
寝泊まりはテントですございます。
あ、彼氏と。
そうそうそう、その時もう本当に野宿田んぼの端っことか。
いいポイントが、
いいポイント、あ、ここだ今日はみたいな感じで、あとしね、分譲する前のなんか住宅の、
あ、なるほど、
ね、ドキしたとか、まあ、警察に見つかったこともございますけど、
まあ
シール貼られてたテントに。
警察の人から
即刻退
去してください。あ、誰か通報してたのかな。
いや、そりゃそうでしょ、その公園にいたから。その
公園だったの。
それはもうお金がなくなって、もうあまりにもこうちょっとバイトせなっていう時で。
それ何ヶ月ぐらい旅にずっと行ってたの？
約1年ぐらい
じゃないですか。じゃあ各地でバイトしてお金って、また次どこ行くみたいな感じ。はあ、面白いね。
そう、まあ沖縄に行きたいなと思ったけど、沖縄に行くまでにお金がなくなっちゃって、九州で、さてどうしようって。
そうね、さてどうしよう。
で、面接とかしてたらそこにテント張りっぱなしにしてて、で怒られたみたいな。面接の、なんか。
面接の時間中ね。
留守にしてる間に。
あと、ね、何日か待たないといけない。面接でさ、いつ来るかなみたいなさ。その時携帯持ってたのか知らんけど。
それ何歳ぐらいの時？
何歳ぐらいで、24、25じゃないですかね。
そうそう、24、25の時まだ携帯
ないか。
私確かピッチぐらいはあったような気がするな。
どうやって連絡したのか分かんないけどね、謎の。そんでまあお金そこで貯めて、で沖縄に行ったみたいな。
あ、行けたんだね。
行けました。
彼氏も彼氏でバイトして。
いや、一緒に
同じバイト。え、何のバイトしたの？
あの、たまたま拾ってくれたのが、あの宮崎の大和の引っ越し。
あ、
引っ越しシーズンだったから。
なるほどね。
で、大体宮崎っていうのが、そのサーファーとかも多いんだけど、このよそ者に優しいっていう。
へえ。
変な人が来ても大体ウェルカムしてくれる。
そっかそっか。
だってね、住所不定無職で。
そうだね、履歴書とかの住所が
ない
で書かないで。
そうそう、
空欄で。
いや、お願いしますみたいな。たら、はい、OK みたいな。
ああ、でもなんかその港とかの荷揚げ荷下ろしとかっていうのは、まあ日本はどうかわかんないけど。
すごいね、もう映画の世界だね。
いや、でもほら、 それこそあのビートニックとかの実機台とかだと、はい、ああいう方々とか言われる人たちは、ああいうところに行って働いて、方々また
順です
ね。そうそうまた旅に出るみたいな。
はい、
っていう感じはあるから、まさにそれをやってたん
ですね。そう
だね、その時ね。
聞きながら猿岩石を思い出してたけどね。
猿岩石が早かった。
早かったか。
そうだね。
で、最初はなんかあの登山口のとこにテント張ってたんだけど、まあなんせ3月の宮崎がもう雨ばっかりで、
そうなんだ、
もう何にも乾かない。どうしようかなって思ってたら、そこでバイトの、あの、さっきのジムでしてるおばちゃんが、うちに来なさいって言ってくれて。でも家だと気使うからって言って、あのガレージに畳引いて、その上にテント張らせてくれて。
畳の上のテントって初めて聞いた。
わあ、いいわと思って。
そうなんだ。
なんか本当にね、熱い人が多い、心が優しい人が宮崎。
へえ、そうなんだ。
そうそうそう、ここで1ヶ月ぐらいね、そちらにいさせてもらって。
へえ。でお金貯まったら沖縄に行ったんだ。
そうそうそうそう。
すごいね、その時のゴールした感じっていうか。
いや、嬉しかったよ、ほんと。お金もらってなんかラーメン屋とか食べ行ってさ。
そっか。あったかいもん久しぶりに食べたみたいな。
まあその人からもいろいろもらってたけど、 なんかこんな人がいるんだなと
おもてなしでもやっぱ南の人は優しいっていうか、なんか
でうちらが行くって言ったらみんなでなんかパーティーみたいなのしてくれて、うん、みたいな、
まあ
温かい人でしたよ。
それが今の旅人をもてなす気持ちにつながっている、
うん、つながっているのかな、まあ、
なるほど、
好きなのね、うん、それが。
ということでそのおもてなしについては次週に聞きましょうかしらね。
そうですね、うん、
はい、
ということで今週はここまでで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。